熊優子の子育て初耳学。
皆さんこんにちは。子育て初耳学パーソナリティの熊優子です。今回もですね、前回と同様、教育漫才で子どもたちが変わるの著書、埼玉のですね、越谷市立越谷小学校で教育漫才実践されております田畑栄一校長に来ていただいてます。こんにちは。
こんにちは。
はい。前回はですね、まあいろいろ教育漫才って何なのっていうようなことですね。あとどういうことをこう子どもたちがやってるかみたいなのも聞かせていただいたんですが、私最初にこの教育漫才って聞いた時にすごく新しい試みなので、あ、私立の小学校なのかなと思ったんですね。私立小学校、中学校なのかなと思ったら、公立なんですよね、埼玉の。
そうです。
ね、公立で、こういう新しい試みができるんだってちょっとびっくりしたんですけども、これってどういう経緯で、あのどうやったらその効率でできるんですか？
普通にできると思いますよ。
普通にできる、うん、ちょっと全国 の校長先生皆さん聞いてますか？
学習指導要領があるじゃないですか、はい、あれはあくまでも基準なんですよ、
うんうんうん、
あれをすべてきちっと完成させなきゃいけないっていうことじゃないんですよ、うん、あれを参考にして、ある程度のオリジナリティは許されるわけなんですよ、
はい、学校っていうのはその、うん、絶対やれっていうんじゃなくて、沿っていれば別に校長先生のいろいろなアレンジ可能ってことなんですか？
もちろんそうです。
あ、そうなんですね、はい、公立でもですね、うん、
で、
うん、
特にですね、新しく新学習指導料に変わります、来年度から、うん、その中で総合的な学習の時間っていうのがあります、でこれはですね、各学校のオリジナリティをすごく求めてるんですよ、う
ん、あ、出していいんですね。
もちろんです。
逆に、
うん、あの特色を出していいんですよ。で、ああ、そうなんですね、地元の教育を中に入れたりとか、うん、地域に発信したりとかってすることがすごく求められてるんですよ、
うん、
で教科横断的っていう形で、例えば国語と算数、国語と総合とか、社会と理科とか、さまざまな組み合わせてやりましょうっていう、いわゆる一つの教科に縛るんじゃなくてやっていきましょうっていうのが一つ大きな狙いにあるんですよ、そして地域との連携ってもあるんですよ、そう考えた時に、かつて古いですね、学習指導要領の中で総合的な学習の時間は各学校にっていう感じあったんですけども、文科省が例えば国際理解、福祉、環境とかっていうことを掲げて、それをベースにしてですね、日本全国がほとんどですね、それと同じような金太郎飴式の教育をやるようになったんですよ。なので、おそらく文科省がそういうカリキュラムマネジメントで求めてきている、あの地域の教育力を活用しましょう、教科横断的っていうのはまさにそれぞれのオリジナリティを本気で出してほしいって願いのもとなんですよ、
なので、そうなんですね、
私は全人口で漫才を入れたっていうのは、やはり子どもの実態を考えて、あのやらざるを得ないってことを思ってですね、先生方とお話をして、共通理解を図ってですね、進めてきたところなんです。だから誰でも、どこでもできるんですよ。
あ、これ実はじゃあ誰でもどこでも今日今聞いてて、あ、面白そうだな、うちの小学校にも中学校にもあるといいなって思った、だできるんですね。
できます。特に総合的な学習の時間を活用するとですね、有効にできると思います。
そうなんですね。なんかやっぱ効率ってすごく、さっきおっしゃった金太郎飴というか、こう同じことをやってるみたいな親としてはイメージがあるんですよね。実はそんなことないってことなんですね、
あのやはり公教育なので、ある程度のラインというのは必要かなというふうに思いますが、全くそれに縛られてるってわけでもないので、その中であの個性とか学校の特色が出せるというふうに思いますし、出さなきゃいけないと思います。
そうですよね。で、私はあのこのね、あの本ちょっと読んで書いてあったのが、の先生がその不登校ゼロ目指すとか、こういじめは絶対ダメだみたいなことをね言われてるんですけど、私がいつもの印象だと、なんかまあ不登校って最近多いから、まあ仕方ないよねとか、まあいじめってまああるから仕方ないよねっておっしゃる先生が実は多いなという印象だったんですけども、先生はそれを絶対ダメだっていうふうに言われてるのはすごく驚いたんですよね。
あの確かに出てしかるべきところがあるかなというふうに思いますし、いじめが起きてしまうのも、まあ、分かるところあります、ところがですね、教育っていうのは理想理念に向かって進まなきゃいけないところがあるんですよ、例えば学校長がいじめしょうがないよねって言ったら、先生方は、まあ、うちのクラスで起きてもしょうがないって気が緩みます、で見逃します、そこに大変大きな問題が起きて、不登校や、あの自殺につながっていく傾向が、ただ全国で起きてるかなというふうに受け止めてます、つまり 校長や学校がきちっといじめは絶対に許さないよ、うん、そのためにこうするよ、うん、で私は不登校に関しては、教育活動全員の子どもが揃って初めて教育活動が始まるという理念を持ってます、うん、なので不登校の子どもは基本的にみんなで救い上げたいというふうに思っていてですね、学校に合わせてもらうんじゃなくて学校がその子に合わせます、
うん、
そういうふうに今変わってきてると思います。あの明治以来ですね、はい、座学で黒板教師に向かって座っていることに関してですね、子どもたちが声を上げてると思うんですよ、その不登校自殺というのは、
はい、もうそうね、それがおかしいというか、そういう、まあ、SOS ってことなんですよね。
そうなんです、うん、なのでこの抜本的に変えていかないとですね、子どもたちのこの不登校の数とかいじめの数っていうのは減っていかないんじゃないかなと思ってます、多様化の中で教育界も緩やかに変わっていかないとですね、子どもたちのニーズに応えられないんじゃないかなと思ってて、私はこの叫びを上げてる子どもたちこそがですね、学校経営の理念になってですね、学校を変えていくのかなと思ってて、私はこの子どもの叫びを真摯に受け止めて、あの日々の教育活動に先生方とも今取り組んでるところですね、
はい、じゃあ先生の中で印象としてはちょっとずつ変わってきてますか？
学校の中は変わってると思います、あの子どもたちが楽しくなってきてるっていうふうに思いますね、実はあの今週月曜日火曜日修学旅行、あの6年生と行ってきたんですよ、
あそうね、先生っていうか、まあ、学校のツイッターですよね、はいはいはい、すごい写真がねいっぱい、皆さんちょっと興味ある方はぜひ、ね、あのご覧くださいね、もうあのツイッターでいっぱい今ねここに着きましたとかね、ご飯こんなご飯食べました修学旅行でとかね、そういうのも上がってましたよね。
ありがとうございます、ぜひ見てください、でその子どもたちと一緒に行った中で、あの4組あるんです、4クラスあるんです、135人の子どもが行ったんですけども、1組から4組をですね解体してですね、1号車に A グループが集まってですね、それぞれのクラスが4クラス集まるような組み立てをしたんですよ。
あ、じゃあクラスはバラバラに
そうなんです
あのシャッフルしたところですか？
そうなんです。
で
ところがですね、私1号車のバスに乗ったんですけども、全くそのなんか違和感がないんですよ、みんなで同じクラスで長い付き合いをしてきたんじゃないのっていう感じなんですよ。つまり1学年がクラスとかって小さな単位じゃなくて一つの大きな単位になっていて円滑に回ってるってことをすごく感じたんですよ。で子どもたちの個性をお互いに認め合ってですね、私のバスの中で実は恥ずかしいんですけども、何度も涙ぐむ場面があったんですよ。
そう、例えばどういう、
あったかい場面が、これはですね、
言えない、そうですね、そう
恥ずかしくて言えないですけど、
恥ずかしくてなんですね。
本当にね、あったかくなってきてるなってことを感じます。
ああ、そうなんですね。でもね、やっぱそういう、やっぱあったかい雰囲気とか、そういう笑いとかってすごくこうね、大事だと思うんですけど、学校ってやっぱあんまりこう、笑いに対してこう、ネガティブな、こう、イメージを持ってる、例えば先生がもう笑っちゃいけませんとか何々さんの気持ち考えなさいみたいな感じでこう、ね、クラス全体に注意するんでみんながあこう笑いっていけないんだなみたいな風に思うと、ただ子供っていうのはその笑いっていうのはそのいろんな笑いが多分あるじゃないですか。先生はそこをすごくこう考えられてるってことなんですよね、
はい、あの日本の笑いっていうのは、ジッパー人柄げなんですよ、まとめてるんですよ、ところがよく分析してみるとですね、プラスの笑いとマイナスの笑いがあるんですよ、学校教育が避けたいのはマイナスの笑いなんですよ、
そうですよね、
例えば一人の子供が意見を言って間違えました、それに対して爆笑して、ゲラゲラ冷笑する嘲笑するという形が起きます、そうするとその子は傷つきます、そして笑って当たり前みんなでバカにして、っていう現象が起きますので、先生はあのそこで注意をするわけなんです、そういうマイナスなことに関してマイナスの笑いに関しては、しっかりと指導していかなきゃいけないし、人が一生懸命言ってる時には笑っちゃいけないよってことを繰り返し指導していくべきだというふうに思います、ところがですね、あったかい笑いってあるんですよ、本当には面白いことを言う子がいてですね、あの爆笑しているのに、だけどなんか笑いはダメだよっていうような雰囲気があるとですね、そういうことも出しにくくなる空気があるんですよ。で学校はどっちかっていうといじめの方に重きを置くので、じゃあ笑いはダメですよっていうんで、どちらかっていうと子どもたちがゲラゲラ笑うっていうのは偶発的な笑いであったりとか、子ども同士が面白いこと言って笑うとかっていうことで、公的なみんながいるところで笑いの教育っていうのは起きてこないんですよね。で私はやはりこの教育漫才っていうのは、プラスの面をですね、笑いを 学校教育に入れたいし、うん、入れることによって人間関係がすごく柔らかくなるので、うんうん、プラス効果が出るということで今こうやって本を書いたりとか、うん、あのいろんなところで発信していきたいなと思っているところです。
うん、そうですよね、はい、だってやっぱり笑うって、ね、楽しいですもんね。
とっても楽しいと思います。
楽しいですよね。笑う角には本当福来たるで本当に楽しい。だけど、まあ、そのいわゆる人を、ね、バカにするような笑いとかそういうのはダメだよねっていうことをきちんと子どもたちに伝えて、ダメなものはダメとちゃんと言いましょうというところですよね。わかりました、ありがとうございます。あとここの本にも書いてあったんですけども、相手に伝わる印象の 65% が非言語ということで、表情とか仕草が与える印象というのも大きいよねということもあると思うので、やっぱその雰囲気っていうのがすごく学校にとって大事っていうことなんですかね。
大きいと思います。あの例えばいじめの認知件数とかっていうのは、はい、全国で41万件あったんですよ、うん、はい、ですがそれ以外のところでもたくさんのいじめらしきものがあると思うんですよ、
うん
はい
うん、
例えばいじめと認知できないも、例えばにらみつける、
そうですね、
あと、うん、歩いているときに足音を立ててバンとやって、うんうんうん、あれ私にやってるのかなっていうのはありますよね、うん、
ありますね。
そういうのは私あのトゲのある教室って言ってるんですよ。
トゲのある教室、
はい、でやはりあのトゲのある教室っていうのは、うん、そのクラスの子どもたちが持ってる、先生が持ってる発するオーラであったりとか、うん、いじめに対する認知度とか認識度がどのぐらいあるかによって違っていくのかなと思うんですよ、
うん、
だそういう意味でその教育漫才をやることによって、うん、うざいとか死ねとかそういう人を傷つけるようなことやっちゃダメだよってことを笑いながら教えてきますよね、
うん、
だからこれはまさに同等教育であって、うん、あの心をですね学校全体クラス全体として育てていくツールとしてですね、うん、価値ある文化かなっていうふうに受け止めてるところなんです、うんね、
実際にこういうのをやって皆さんがあの、ね、第1回目の時も言ったんですけど、やっぱり良かったとか、また次回やりたい、今度いつあるんですかみたいな質問があったということなので、やっぱりそういう楽しかったっていう気持ちが強いってことですよね、
はい、
うん、あとはなんかさっき先生やっぱ不登校の話とかあったんですけども、先生の学校ではその自殺不登校いじめさせないということを徹底的にこうなんかプランとして掲げられてるんですかね。
やってますね、
うん、
あのスクールプランの一番の上にもですね、あの自殺不登校いじめのない、うん、温かい笑いのある学校づくりということで掲げて、うん、それは子どもにも伝えていますし、うん、保護者の方に地域の方にも伝えていますし、
うん、
もう旗揚げをしてですね、学校全体でそれに関しては避けようという形で今指導しているところですね、
うん、子どもに伝えるというのはいつどうやって伝えてるんですか。
4月のですね、あの始業式の挨拶の時から、うん、もういじめに関しては学校は 100% 被害者側、
うん、
加害者は 0% ですよって、
うん、
なぜなら文科省ではこういう定義をしてますと、
うん、
あの被害者側の方の立場に立つようにっていうふうに定義してます、
は
い、この定義をですね、
うん、
越川小学校では酷な形で理解していますので、
うん、
100%、0% で対応しますよってことをします、
うんうん、
あともう一つはですね、いじめの場合は当事者同士ではなかなか言えない、そういうふうな関係になりますので、周りで見ている子どもたちや気がついた子どもたちが止めたりですね、
うん
うん、止めることができなければ、先生や保護者に伝えるっていう形で、
うんうんうん、
誰かに相談するっていうことをですね、徹底的に繰り返していますね、
うんうん、
そういうことを4月に校長が校長講話でやります。
あ、そうなんですね、はい、でそういう見てる人たちもそのあのただ見てるだけじゃなくて、ちゃんとそういうの相談 しなきゃダメなんだよっていうようなことを伝えてるってことですよね。
そうです、はい、
うん、それはあの実際に先生のところに職員室に行ってこう言いに来るって感じなんですかね、子どもたち。
そうですね、あの担任の先生であったりとか、
うん、
話しやすい先生とか、
うん、
時には保護者の方から、
うんうん、
あの相談があったりという形でありますね、
うんうん、はい、だからやっぱりその見ててノーっていうのをみんなが言わなきゃいけないよっていうことなんですかね。
そうです、
うん、
はい、やはりそれが学校の雰囲気であって、
うん、
空気、いわゆるいじめをしにくい空気を作っていって、
うん、
一人一人が安心して表現できるような学校になっていくのかなと思っています、
うんうん、そうですよね。先ほどおっしゃったその曖昧にまあいいんじゃない、そういうのあるよね、いじめもなんて言い出すと、もうそこからどんどんどんどんやってもいいよねみたいな雰囲気になるってことなんですね。
そうです、私はそれが一番怖いと思いますし、
うんうん、
やはり校長が哲学を抱えなきゃいけないっていうのはそこなのかなというふうに思ってますね、
うんうん、あとやっぱ保護者もなんですかね、保護者も自分の子供にそういうことは絶対にお母さん許さないよ、お父さん許さないよっていうことを言っていくことは大事なんですか。
そうですね、
うん、
まあ、その親教育もやはり学校が、まあ、校長はじめいろいろな先生方が語ってですね、学校はこう対応しますということを繰り返し繰り返しご理解いただくっていうことが大事なのかなと思います、
うんうん、 でやっぱりそこは学校と保護者の信頼関係ってところにもつながってくるんですよね。
そうですね、
やっぱりこの先生たちだったら話が分かるとか、先生たちと同じ方向だっていうのがないと、結局そこから保護者が先生を例えば信頼してないとか、それがもう全てこううまくいかなくなってしまうってことなんですよね。
そうですね、やはりあの一番最初に定義をですね、いじめの定義を多くの方、まあ全員であってほしいんですけども、きちっと押さえて、そこから学校生活をスタートするっていうのが大事なのかなと思いますね。
じゃあ、 先生の方ではちゃんとその4月の段階でこういうことはダメだっていうことをちゃんと言ってるってことなんですね。
そうです、はい。そして私のところから学級担任に落とし込んでもらって、学級指導でさらに深めていくっていう形をとってますね。
そうなんですね。いやこれはすごくあの今多分やってないというか、そうじゃない学校もねたくさんあると思うので、
信じられません。
信じられないもうね、先生からすると信じられないとね思いますので、今日はですねこれ聞いた方が、あ、なんかうちの学校どうだったっけとか、自分はどういう子供に発言をしてるかなということを思った親御さんも多いと思います。せっかくですね、いい話なんですけども、ちょっとまたですね、お時間が来てしまいましたので、今日もそろそろこの辺で終わりにしたいと思います。今日はですね、先生に、まあ、公立の小学校とか公立でもできるんだよということですね、あとどういうことを今されてるかっていうのをお話伺いしました。次回はですね、今度はあのこの漫才大会やってみたですね、効果ですね、どういう効果があったかとかですね、そういうところどんな風に変わっていったかということをもう少し詳しくですねお聞きしたいと思います。本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
来週よろしくお願いします。
今回も熊優子の子育て初耳学をお聞きいただきありがとうございました。ゲストへの質問や番組の感想、また呼んでほしいゲストのリクエストがありましたら、番組紹介文にある応募フォームよりお願いいたします。たくさんのご質問お待ちしております。